どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ちょっとまあ、先週、不適切にも程があるという番組をの流れから、
はい、
まあ、ハラスメントについて、
はい、
まあ、された経験であるとか、もしかしたらしてたかもしれないっていう経験だとか、あとはそうされたらしたらどうするかみたいなところの話を、まあ、答えも出ないままもやもやとさせていただいたと思うんですけど、
はい、
今回はですね、その先のですね、ある種、まあ、最近、よく起こっているというか、見受けられるケースについてちょっと考えたいなと思っておりまして。
お。
いわゆる、キャンセルカルチャーってポンさんわかります？
キャンセルカルチャー、なんだっけ、例えばその企業が行った行為、なんか社会的にひどいことしたとか、いうのを見て、もう、じゃあそこの商品買わないとか、国とかね、国とのやり取りとかで、ああいうやり取りしてるとかはもうダメみたいな形で、経済的なこととかの意思表示をするとか、そういうイメージかしら。はい。
一応、ここに、まあ、ウィキペディアというサイトがあるので、そこの、解説をちょっと読ませてもらうんですけど、
はい、
キャンセルカルチャーとは、主にソーシャルメディア上で過去の言動などを理由に対象の人物を追放する、現代における排斥の形態の一つ。典型的には芸能人や政治家などの著名人を対象に過去の犯罪や不祥事、不適切な言動とその記録を掘り起こし、大衆に拡散して炎上を誘って社会的地位を失わせる運動やそれを良しとする風潮を指す。2010年代中頃からアメリカ合衆国を中心に全世界に拡大したっていうことで、まあ、ちょっとこのウィキペディアの書き方は片方に傾いてるような感じがするっていうのと、あとまあ、キャンセルカルチャーって呼ぶ立場側の人は、どちらかっていうと、うん、まあ、キャンセルに対して反対側の、立場を取る人が多くいるのかなという僕の印象があるので、ちょっとまあ、このウィキペディアの説明が必ずしも、その、なんだろう、状況を適切に表しているとは思わないんですけど、まあ、
うん、
こういうことですね。過去の言動などを理由に対象の人物を追放する排斥の形態の一つっていう。
一応質問なんですけど、僕はあんまり意識ないんだけど、はい、そのキャンセルカルチャーっていうもののイメージでは、オレンジさんはその人を対象にするっていう方が、一般的っていうイメージですか。あんま僕わかんないんだよね。
キャンセルカルチャーっていうものの、うん、始まりっていう意味合いで言うと、さっき言ったように2010年代アメリカにおける、うん、ハービー・ワインスタインの、うん、まあ、映画会社のトップですよね。映画配給会社のトップの、はい、人間が、まあ、ある種、ハラスメントの問題。まあ、彼自身は本当にハラスメントをしていたっていう人物なので、もう、刑も確定してる人なので、そういう意味で言うと、まあそういうことが起きる可能性みたいなのは全然あって叱るべきなんだが、うん、で、まあそこからなんですよ。だからいわゆる MeToo 運動とかっていうところの広がりから、まあキャンセルカルチャー、もともと多分言葉としてはあったんでしょうけどって感じですかね。それがまあ広まったらそこなので、うん、基本的には人物っていうところから始まってるのかなっていう。
ああ、キャンセルっていう言葉が何を具体的に、そのね、その、地位を落とすということなのか、不買なのか、なんか幅がいろいろありそうだから、まあそんな話も今日出るのかもしれませんが。
そうですね。まあ、いわゆる不買運動とかに対してキャンセルカルチャーっていう言葉を使うのが適切かどうかっていうのはちょっと難しいところだとは思うんですけど、うん、まあ、そういうことですね。特定の人物に。で、まあ、その、さっき言った通り、そのハービー・ワインスタインについても、もともとはハラスメントというか、まあ、犯罪行為ですね。性犯罪ですよね。の行為について、言及されたことによって、表舞台からは退いたっていうか、彼は収監されたのかな。ちょっとそこら辺ごめんなさい。あとは把握していないですけど、刑は確定しているはずなのでっていうところで、まあ日本においても、それこそ、 性加害問題、松本人志の件とか、さまざまな形、ちょっと前だったらば、荒井博文という俳優の話とか、いろいろとその、まあ、主に芸能界とか、表に出るような仕事ですよね。表に出てお金を稼ぐような仕事をしている人たち、芸能界とか、俳優とか、そういう人たちが、まあ、表舞台、映画監督とかもそうですね。表舞台から、退くっていうところが、まあ、日本国内でもあるし、元となったアメリカでも、多々ある、少なからずあるっていう現状が、続いているところで、これはまあ、ポンさんとか僕みたいな、まあ、表に出るような仕事をしていない人間としては、ちょっとピンとこないかもしれないけれども、まあ、そんなに大きいキャンセルみたいな話ではなくても、例えば職場にいられなくなるような状況とか、同じような業種の仕事に就けなくなるみたいなことが起こりおる可能性はあるのかなと思っているので、そういうキャンセルされたとしたら、その場所から、自分が、生きていた場所からいられなくなったら、それこそ村八分とかもそうですよね。いられなくなったとしたら、とか。あとは、自分自身がこう、糾弾したことによって、その問題を摘発とか告発したことによって、その相手、対象となる人がいられなくなるような、キャンセルされるような状況になったとしたら、だから、自分自身からするとキャンセルする側になったとしたらですね。したら、まあ、どうするかみたいなところを考えていきたいんですけど、
はい。
例えば、ポンさん、じゃあ、自分自身の話っていうより、まあ、大きい話しましょうか。ポンさんは、東出昌大さんとかどう思います？
大きい話だね。先に言っとくけど、やっぱさ、芸能と僕らの話って、
はい。
地続きにしたいんだけど、うん、なんか観念変わっちゃうところあると思うんです。
うん、そうですね。別の話になっちゃう、ね。
で、もちろんその芸能はさ、よく言うけど、例えば、麻薬とか、暴力とかについて甘いみたいな言い方もあるじゃない、うん、それ甘いってのは、まあ、要は表に出る人だからチェックしやすいっていう、まあ、そういう話にもなると思いますし、最近で言うと、その若い人をね、うん、若年に対しての、そういう加害に対して、まあ記録残して GPS つけるべきだみたいな話すらあったりもしますから、だから、
はいはい、
ちょっとそんなに、どこをどこまでっていうのもあるし、同じ地平で考えるべきだっていうのもあると思うんですけど、まあ、ちょっと芸能に関して言うと、その、どうしてもその、スキャンダラスとかイメージみたいなものも、重い部分だったりするから、うん、ちょっとその辺はまた整理をしていければと思いますが、
東出さんですね。個別の話として見ていった上で、そうですね、東出昌大さんとかってどう思います、うん、まあ今までの流れみたいなのは、ざっくりとは把握、僕もざっくりとですけど、把握はしてる。
いや、俺でもあんまりよくわからないんだよね。だって、まあ、浮気したとかいうことでしょ、
はい。
だって犯罪したかどうか僕はよく知らないですけど、まあ人の生き方の多様性と、うん、あとまあ、それこそ現場だよね。仕事を、例えば彼は役者だから役者としての仕事が、最低限できてるかとかっていうふうなことでは、まあ、もう本当に自由にしてくださいというふうに、ごめん、勝手に思っちゃうけど、ただまあ、強いて言うなら、うん、CM とかさ、そういうやつ。で、これもまあ、極論言うとですよ。はいはい、まあ、僕は、なんか、役者さんが CM 出るのあんま好きじゃないんです、個人的には。
うんうんうん、
だからその社会との接点としての、もしくはまあお金としての接点としての CM っていうのは、ああだこうだ言ってくる人とかすごくいると思うんですけど、なんかまあそれも、うん、いやね、だって、なんかよくわからないというか、そのイメージを僕らは付与しながら、タレントさんとか役者さんとか、例えばテレビ見てたって、ドラマ見てたって、ああ、あの人結婚した人だとかさ、結構金持ちの人がやっぱイメージ通りだなとか、なんかそういうことを付与しながら見てるから、完全に切り離すことはできないけど、別に東出さんについて言うと、なんだっけ、福田村事件とか僕映画見ましたけど、
はいはいはい、
非常に面白くやってらしたから。
俳優としてはすごいですよね、やっぱりね。
まあ、評価どうこうは別にないけど、ちゃんとその役としてやってたから、 全然いいし、うん、あと、で、ここからが微妙だけど、ウィルっていう映画が、最近、ドキュメンタリーが。
はい、ドキュメンタリー。
そうそうそう。はい、俺はちょっと見たいわけ。
俺もちょっと見たいわけ。
そう。だから、こうなってきたときに、その役者、まあ、表に出る人の、その、まあ、いわゆるその、相対としての罪みたいなことを、どう受け止めてるかっていうこともあるし、まあでもそれは、うん、なんていうか、出てはいけないかどうかとは別にして、人間としての業みたいなものを代表して、こう、表してくれる人が、まあ、表に出る人だとするならば、それは、なんか、興味本位で申し訳ないけど、ちょっと興味があるというか、やっぱ人間を僕らは見たいし、隣の人のことを最近見れなくなってきてるわけじゃない。
ああ、隣人のことっていうことですかね。
まあ、人の噂話すら、そう、それがどうなんだみたいな話とか、だって職場の人の出身地すら聞きづらいみたいなこともあるわけよ。
うん、うん、うん。
まあまあ、これはちょっと極端な気が僕はしますが、だから、そういう意味では、東出さん全然、全く私何も気にしないけど、でも興味っていう部分ではないとは言えないっていうのが、まあ、本音のところですかね。
なんかそうなんですよね。きっかけとなったその世の中的なそのいわゆるキャンセルの流れ、テレビ出演とか映画出演とかもなくなってみたいな、まあその間演劇とかで活躍されてましたけど、なんかその流れ自体がそもそもにおいては基本的にはまあ浮気なので、まあパートナーの方、まあこの場合で言うとアンさんですよね。アンさんとかお子さんのにまあ基本的にはご迷惑かかる。まあそこのご家族っていうところももしかしたらかかるかもしれないし、あれ結果論としてその東出さんがさっきポンさんが言ってたように出演していた CM の会社とかのイメージが悪くなるかもしれないとか、テレビドラマの撮影がなくなるかもしれない。まあ、それは東出さんのせいっていうよりは、なんか、そのキャンセルの結果としての、まあ、影響みたいなところだったりすると思うので、まあ、その当事者以外の人間が、この件について、まあ、糾弾すべきなのかどうか、何かしら迷惑を被るんだろうかっていうと難しいところ、もちろんその、実際に不倫をされて、浮気をされて、迷惑を被ったっていう人が、東出さんをある種肯定することによって、まあ、自分自身が責められているような感覚になるみたいなことは、もしかしたらあるのかもしれないんだけれど、なんかそもそもの、キャンセルのところがちょっと、まあ、わからないものであったりするので、その後に世の中的にまあキャンセルをされてその映画とかドラマとか出演できないみたいな状況っていうのは僕はちょっともやもやしたところがあるんです。別に刑が確定したわけでもない、犯罪者っていうわけでもないしっていう、まあ倫理的にモラル的に問題はあるかもしれないけどっていうところがあったりするので、そこについてはまあもやもやがあった中で、まあ最近そのウィルとか福田村事件とか映画とかにも出てくるようになって、少し安心、まあその先において村ですか、それこそウィルで描かれているような、僕もまだ見れてないですけど予告編とか見る限り描かれているような生活に至ったっていう流れとかは今はちょっとよく分かってはないですけど、なんかそもそも、まあもちろんその仕事をして、慰謝料なり、養育費なりを払っていくっていうことが本人にとっては必要であり、かつ、その彼自身はさっきポンさんもちょっと言及したように、俳優としては、僕は、個性的でいい俳優だと思っているので、その面で仕事をして、慰謝料なり養育費なりを払えるような状況にしていった方がいいんじゃないかっていうふうに思っているところがあったりするので、そこにおけるなんかモヤモヤみたいなのちょっとあったところではあるんですけど、もう一つ、まあ芸能界の例で言うと、そのシオンという映画監督が、ご自身の性加害を告発されたことによって、今は表舞台で映画を作れないっていう状況になっている。これについては、なんかまあ僕、これだから難しいんですよね。東出さんについてはどちらかというとポジティブな評価だけど、そのシオン監督については僕はネガティブな評価、それこそ作家として、映画自体としても、そこら辺の評価が前提としてあるので難しいんですが、彼自身も現状においてはまだ、告発はされているのかな、告訴はされているけれども、刑は確定していないっていう状況において、 どちらかというと、まあ、世の中の風潮的にも、ネガティブな意見が多い現状ではあるのかな。プラス、今現在、まあ、なんか名前を変えて映画を作ってるみたいな話も週刊誌とかで出たりしましたけれども、基本的には表立っては作品を作れていないであろう状態に、作品を公開できない状態であろうというところにあるっていう人です。で、プラス、そのシオンの、流れから、まあ、先々週ぐらいには、榊秀夫という監督が、まあ、逮捕されましたよね。過去2016年ぐらいかな、における性加害において、告訴されるっていうことが起きたりであるとか。あとは、ちょっと直近で言うと、ユーロスペースという渋谷の映画館における、まあ、坂口拓さんという方かな、あの、俳優さんで、坂口さんという方が、まあ、同じように、そのシオンとか、坂木亮とかと同様に、別件なのかな？まあ、なんとなく僕の中ではそこら辺のグループとして見てるので、どこまでが分かれてるのかちょっと把握できてないんですけど、まあ、性加害において、告発を今されているところであるという人物の主演作ですね。を上映するかどうか、3月ぐらい、3月の中旬から下旬ぐらいかな、に、主演作を公開するっていう、監督作か、ごめんなさい、監督作ですね。を上映するっていう話があって、それについての、まあ、同じ映画館で、これから作品をかけるっていう若い監督が、それについて問題があるんじゃないかと、性加害に携わった可能性がある人物の監督作とかを公開するのは、問題があるんじゃないかなっていうことを提起した上で、ユーロスペース側は、まあ、そのから広がったいろんな意見を反映してたと思うんですけど、その、公開、上映自体を中止するっていうことを、3月2日かな、の時点で発表したっていう流れがあったりとかして、これはまあ、個人的には、その性加害に携わった人の作品、まあそれが噂されてる人であったとしても、あまり見たくはないな。まあもともと見る予定もなかった作品なので、そこはもしかしたらアンフェアであるかもしれないんですけど、ちょっと、それは見たくないなって気持ちはありつつ、その映画自体の公開っていうものをなくすっていうことが果たして正しいのかっていうと難しいところではあって、映画自体に携わった人は、それこそ主演俳優とか監督だけではなくて、いろんなスタッフ、撮影でも、編集でも、もちろんキャストの皆さんでも、いろんな人が携わって作っているものだったりするから、その一人、もしくは二人とかの責任だけを問うて、その上映自体をなくすことが、果たして、適切なことなのかっていうところが難しい。それこそ過去には、魚の子っていうね、ポンさんも好きな作品において、脚本の前田志郎さんという方が、同じように性加害において告発をされて、魚の子についてもいろんな世の中に的な、意見は、ツイッターとかで流れたんですよ。で、それでもまあ、公開を継続するっていう流れがあったりしたので、まあ、同じような状況が起きたとしても、そのケースバイケースにおいて、そのまあ制作側とか配給側の多分スタンスですね。あと劇場側のスタンスとして、それぞれで是々非々を判断してやっていることだとは思うんだが、なんか、そこら辺の、ちょっとモヤモヤがちょうど晴れない感じなんですよね。個人的には、だから、今回のそのユーロスペースの判断については、僕はだからそもそも見る予定がなかったものだから、その公開をしないっていう判断、もしかしたら、その同じ劇場でかかっているっていうことによって、ポスターとかを目にすることによって、何かしらのその、負の感情が沸き起こって、その映画自体を楽しめない、自分が見たいと思っていた別の作品を楽しめないかもしれないとか、何かしら嫌な気持ちになって帰る結果になるとしたら、なんか、誰にとってとても得しないことだよなとも思いつつ、公開自体をなくすことが果たして適切なのかっていうことがちょっと今モヤモヤしてるところなんですけど、ポンさんはすいません、ちょっとなんか曖昧な話になってしまうかもしれないですけど、どう思いますか？
なんか、いやもう本当無責任ですけど、そのいやてかね、SNS でそういう問題提起がされたときに、僕ちょっと詳しくわからないから曖昧だけど、やっぱその声なき声とか、 今まで言えなかったことを可視化するっていう力においては意味がある部分もあって。だからこそ、うん、まあ、最近のセクシー田中さんみたいなことは、まあ、非常にこれは裏腹ですよ。SNS の問題と呼んでもいいぐらいの話だから、それは決してそう言い切れないところもあるんですけど、でもまあ可視化するという力においてはまあ一定の意味がある中で、例えば寸前でも分かった時に、それが可能性として何パーセントかは別にして、声が見えた時に動く。それはもしかしたらすごくありがたいことかもしれないけど、一方でなんか違ったらごめんね。ジェームス・ガンって監督いるじゃないですか。
はいはいはい。
で、彼は、まあ、MCU で、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーやってたんだけど、はい、なんか、本当はもうちょっとテンポよく撮る予定が伸びたりとかしてたじゃないですか。
はい、ありましたね。
で、これは、過去の SNS での発言に、まあ、指摘があって、それでこう、いろいろとこう、時間がかかった、まあ、
差別的な発言を利用したジョークについて、うん、ある種オルトライト、どちらかというと保守的な思想を持っているツイッターユーザーがそれを掘り起こしてきてそれを拡散したっていう話ですね。
そう、この利用されたという言い方でいくかどうなのか、まあ、この辺がもう僕は検証とすべきなのかよくわからないんですけど、うん、そういう話もあったり、うん、まあ、もっと最近だと、もうこれもわけわかんないけど、なんか、オッペンハイマーみたいな映画があって、で、なんかバービーっていう映画も同時上映されて、で、それをネットミーム的に扱われた時に、うん、これはひどいみたいな話が出てきて、で、まあ、その手のことで言うと、ネットで様々起きた時に、やっぱ価値観がさ、世界中のものを全部一個に統合してるサービスだからさ、そこにおいてはもう衝突ももちろん起きるし、うん、いや、妥当じゃないと。これはやっぱりひどいことなんだというふうな、事実としての掘り起こしもあるし、やっぱあと傷ついた人がいるという論点で言えば、あまねく人たちが声を出してもいいわけだけど、という意味で、SNS 上でのこの火をつける方法論としての課題性がそこにあったりするから、なんていうかこう、うんうん、本当かどうかっていうことをでもここに基準として出すことが意味があるか私にあんまわかんないんだよね。なんか、もちろんそれは議論すべきことなのかもしれないけど、それを言葉にする、それをどう受け止めるかっていうさ、これもし目の前に人がいたら、お前が言ったんだろうって、もし大きい声出したら、ごめんなさい、ちょっとこれ一旦これ回閉じましょうか、みたいな話はできるかもしれないけど、うん、SNS 上の声が社会の何かしらに直接つながるような仕組みに今なりつつあるから、そういう時に、まあ、さっきの上映止めてもいいのかな、なんていう話に、なっては来るんですけど、でも極論言えば戦争をやめるみたいな話にも、うん、なったっていいという気持ちもあれば、そうでない局面もあって、うん、だってはっきり言ってさ、一言言って、もうやめてよっつって、戦争やめてほしいじゃん。でも、関係各位のことを考えたら、それは、いやいや、いろいろ事情もあるし、うん、武器を作ってる人もいるし、みたいな、なんかそんな話じゃねえだろうとか、まあ、だから繋げちゃいけないんだけど、繋がるような仕組みでもあるし、うん、一方で、SNS にはその声を出せない人がさ、出せるっていう機能もあったりするから、それはそのいい面悪い面ね、文句を言うとか、吹き溜まるみたいな。
うん、そうですね。うん、まあ、まさにそれがあったからこそ今回のその MeToo 運動っていうのが起きたなと思います、ね、
うん。そうそう。はい、だから、まあ、そういう両面があるなという、ただ、うん、そういうことぐらいしか言えないから、難しいね。でも、場合によるということで、僕はいいと思う。
最後、ちょっと短い、時間短いですけど、ポンさん個人の話でいきましょうか。うん、その、ポンさん自身が、今勤めている職場とかに、まあ、何らかのその、ポンさんがハラスメントなり、何かしらの加害を行ったと言われて、ある種場所にいられなくなったら、どうします？キャンセルさせられる形になったら。
うん、俺今結構原理主義的だから、やめてくれって思うけど、でも、情けないけど、うん、やっぱクライアント業務みたいなことがあった場合には、こっちがどうこうってことは関係ないとか、だから最小限に何とかするためにその人をとりあえず辞めさせて、プロジェクト自体を進行させるとかそういう結果になると思うので、芸能とか社会、うん、表に出てるようなものと違って、やっぱ自分がもし関わってるとすると、最小限にしたいみたいな、そういう気持ちが働いてるということ自体は、まあ率直に認めるし、これが妥当かどうかも全然僕もわからない、うん。
でもポンさんの意見としては別の仕事を探すみたいなことになるんですか。
だから俺個人だったらもう俺は辞めますとかさ、なんか言いたいけど、あいつがやってたみたいな時に、うんうん、その人を簡単にいなくさなす辞めさせるとかもできるわけでもないし、会社がじゃあ取引辞めますって簡単に言うことも、うん、多分私の立場からは言いづらい、言えない。
うんうんうん
うん、まあ、その時 SNS の力借りるみたいな話に逆に言うとなっちゃうのかもしれないけどね。
なんか僕自身もそうですね、何らかのうちも自分自身の意見というか反論みたいなのがあったとするならば、それはなるべくその SNS 上とかでも発信するようにするが、なんかそれを発信した、それこそさっきポンさんが出してたそのセクシー田中さんの件もそうですけど、そういうまあ反対意見みたいなのを述べたときに、ただ多勢としてある種まあ加害をしたかもしれない人間としてこう評価されてしまったときには、なんかその反論をすることは結果としてその炎症というか炎上をどんどんどんどん引き起こして、なんか良くない方向に行くのかなと思ったりはするので、まあなるべくそこを避けるように、まあ個別にそのもしかしあの告発をした人に対してのある種のもしかしたら謝罪もあるかもしれないか、謝罪の部分とそのまあでも自分自身はこう思ってるんだよって意見とかをまあ直接伝える方向に行くのかな。その上でまあそのまあ僕の場合だったら業務委託だったりするので、クライアント先、受託先、委託先、ん?受託先か、のその組織なり会社なりにだからあなたはダメです、クビにしますって言われたらば、それはまあ甘んじて受け入れて他の仕事を探すとかになってくるのかな。だからまあどっちかというと東出さんみたいなあり方なのかな。ああいう、まあもちろんその他の、その今日挙げたようなキャンセルをされた人っていうのも、例えば映画監督とか俳優とかそれ以外の仕事、表に舞台には出ないような仕事で生活を支えているのかもしれないが、どちらにしろ、何かしらお金を稼いだりとかして生きていかないとっていう話ではある。逆に言えばその、それによって自ら命を落としてしまうっていうパターンも最悪の場合あったりするケースだと思うので、なんかなるべくそういうことがないように、まあ、自分自身のこととしてもそうだし、他の人としてもなんかその死を選ぶみたいなことがないような状況っていうのを、まあ、どう作っていけるのかっていうことは考えていきたいなと思いますよね。まあ、自分自身編集の仕事をしているという立場で言うと、例えば映画秘宝という雑誌の元の編集長の岩田さんっていう人は今どうしてるんだろうなとかっていうのを時々考えたりする、したりするので、なんか、その、まあ、ほんともやもやしているような状況、ちょうどユーロスペースでああいう故障が起きたりしたので、ほんと答えがないというか、どう判断すればいいのかなっていうもやもやをちょっと考えてほしいとか一緒に考えてほしいと思って今回は出させてもらった感じでございます。すいません、ちょっと時間が足りなくなって、なんか自分ごとの話があまりできていないんですけど、本当いろいろともやもやと考えたなっていうところでございます。
はい、
タネラジオツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
わがままですが、自分の好きなシリーズが、亡くなってしまったりすると切ないですよね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。